座の耳汚し。
どうも、吉郎です。
はい、陽子です、
はい、本日は2021年の4月24日ですね、
はい。
今回も米八蕎麦で収録しています。
はい、
ずいぶんお久しぶりですが。
久しぶり、1ヶ月、
いやー、2ヶ月ぐらいかな。2ヶ月前に撮ったやつを1話だけ上げて、 あと1個はまだ上げてなくて、でもう1個はちょっと陽子がボツにしてくれという話があったんで。
あもう丸々ボツにした。
上げてない。だから
あっちは切っちゃえば、
まあ、だからそれをちょっと今 確認してないから、まあ、まとめ て
編集がね。
そうですね、まあ、そんな感じで、
うん、
今あれだね、なんか2人でこうやろう、収録しようかと思ったらテレビでほら、比嘉大吾 VS 西田選手、
うん、
どこ、どうだっけ、比嘉大吾選手と
だ、
ボクシングの試合、ね、
やつだね、
やつだった、
生中継だったな、
生中継で西田亮介選手
の
試合やってたね、
うんうんうんうん、
これはまあ、こういうのって言ったらダメなのこれ。
いや、いいでしょ。
あ、そうか、まあ、生放送でやってたからで、まあ、まるまる俺たち、ね、ワンラウンド、1ラウンドから、
うんうん、
最後まで見たけど、
はい、
結果の比嘉選手負けてしまいまして、
ね、うん、
で西田選手が、
うん、
これ試合沖縄のさ、はい、沖縄のコンベンションセンターでやってて、
やってたね、
うん、なんか最初の冒頭からなんか俺なんとなくよ、
うん、
こうなんかコンベンションセンターからっていう
あ、
なんかちょっと詳細を感じてたんだけど、なんかコンベンションセンターなんか行ったことあるじゃん俺らも。
あるよ、
なんとなく、
うん、ある。
下手したらライブしたこともない、なんか
あの野外ステージ
野外ステージで、うん、昔ね、
あった、
うん、それを思って、まあまあいいんだけど、
うん、
でそれでまあ沖縄でやってるから、まあ、沖縄のファンが多いんだけど、やっぱコロナ対策がちょっと少しあの間空けてっていうか、
はい、
真ん中の2階席ぐらいみたいなところは誰もいなくて、
うん、
上の席3階4階の席と、まあ、リング周りの席でこう距離取ってみたいな感じで客が観戦しててね、
はいはい。
で結果あの西田選手が勝ったんだけど、
う
ん、
そうだね、
でヒーローインタビューっての
ヒー、まあ、そうだ、
ヒーローインタビュー、勝利者インタビュー
って、まあ、インタビュー
の時に、うん、あの後ろで沖縄のファンが全員帰っていくってね、ゾロゾロ
あれでも結構あるあるだよね。
あるあるなんだ。
なんかね、
そんなもんなんだ。
なんかある、沖縄の人って意外と その辺冷たいよね。
だ、例えばさ、俺もあんまりこうスポーツのこう何対決とか見たことないからさ、生でとか。
あ、
野球とかどうなんだろうね。例えばドラゴン、あ、阪神対巨人やった時に、阪神が勝っ、あ、例えば巨人が勝って東京ドームで、で東京ドームじゃ、東京ドームで阪神が勝った時に、で勝利者インタビューみたいなやじゃん、例えば何か、
あ、いや
阪神の選手に、
あ、
その時あの要するに巨人のファンの人はかもう帰ってんのかな、ゾロゾロ。
あの、だから帰ってると思う。
あ、そうか。
だからあれじゃない、なんか今回はあれじゃない、圧倒的にさ、うん、まあ、沖縄でやってたからさ、
うん、
比嘉大吾ファンもう 100%95%
ぐらい、
いや、もっとか、 98% ぐらい比嘉大吾ファンでさ、
うん、
残り 2% ぐらいはあの挑戦者のファンだから、もう、うん、すげえ目立つよね。
だからさ、すごい目立つからなんかやっぱりこの規模も多分少し小さいから、会場の、
うん、
帰ったらすぐ目立つから、
うん、
座っとこうみたいな気持ちはならないのかね。
俺は座る。
俺も座ったことも多分。
俺はね、なんかその辺はねちょっと気使うタイプだから
かわいそうじゃん、西野選手
が、うん、なんか、
なんだ
ろうね、かわいそうでもあるし、だから このシチュエーションでさ、うん、変える俺ってかっこ悪いよなちょっと思っちゃう、
まあまあまあ
ね、思わない、なんかさ、
そう、なんか思う
その感じ。
このやっぱりあの比嘉選手を応援してたけど、勝った西田選手の、
うん、
こうちゃんとしたこのインタビューっていうの、
はい、
見て、なんか頑張ったなって思う俺が好きみたいな、
うん
うん、あところがあるんだけど、そういうのみじんもないんだね。
俺だったらさ、この場所にいてさ、ゾロゾロ帰ってたら、うん、この集団には入りたくないって俺は思っちゃうタイプだから、
まあ、急いでるかもしれない、急いで用があったのだったら分かるんだけど、
いや急いでないよ、だってさ
全うちのアンチが帰ったから、
だってなんかナイターとかだったらさ野球 の、うん、
あ
の
終電があるからね、
終電でみんな帰るけどさ、沖縄みんな車で来てるからさ、
今時間さほら4時から始まって4時半ぐらいからやっててで、まあ、1時間ぐらいのもんですよ試合なんて、
そう
今終わったのがまあちょうど5時半ぐらい、
うん、
17時半ね、
うん、
早かったよ帰る
あの人まあまあ、あれでもさ俺でもまあこれあれなんなんていうの、そういう言っときながらさ、
うん、
俺映画のさ、うん、映画すげえ好きな人ってさ、うんうん、あのやっぱあれまで見なきゃみたいな、
最後、ね、
エンドロールまで全部見て、
うん、
あの会場が明るくなって帰るとか言うんだけど、うん、俺それはできない、
あそれできないんだ、
できない、もう いられない、
俺はやる派だわけ、うん、俺は最後まで
見た、超長くない、
長いんだけど、なんか最近のはほら最後の最後になんかやるとことがある
さ、ああマーベル的な
の
は分かるけど、
だから俺は全部見てる最後まで、
でも2段階あるじゃん、あのエンドロールのさ、最初流れて暗い間にバーって流れて、
うん、いや本当の
主題歌エンディング曲流れて、その後になんか
本当のエンドロールでしょ、真っ暗になるやつ、真っ黒の文字だけ出るやつ、
最後 で、うん、で会場もうっすら明るくなるわけ、明るくなる、エンドロール終わってないけど、うん、明るくなるわけ、うっすらね、もう明るくなったらもう 帰っちゃう、
うん、エンドロール終わる前に明るくなる
の、あなるなる、あ多分だ、ま、あのそれがない、ギミックがない時はそうする、
あそうなんだ、うん、
あのなんか本当にクラシック音楽 みたいなのが流れて、うんまあ、文字だけバーって出るじゃん、まあでもまあいっかって
、俺のその時の心持ちっていうか、うん、俺は あんまりこんな大音量で音楽を聴く機会もないなみたいなところで、うん、少しここを楽しんでみようかなっていう気持ちがある、
あそうなんだ、その気持ちはない
ないんだ俺もない、俺も本当ないかもしれないなんか自分で納得させる理由として、
あ、
うん、なんか一時期やっぱりこう俺もそう毒されてるわけ、
うん、
最後まで見てこその映画を
見
たみたいな、
あ、まあね、
そういうのが昔絶対あったはずだから、でそれがもう染みついてて、
うん、
それを続けるための理由として、
うん、
この、あの大音量で音楽聴く機会があんまりないから、
うん、
別に好きな曲でもなんでもないけど、
うん、
でもなんか その時にやっぱちょっと何かを考えてるかもしれない、この、
はいはい、
あのこんな話だったなとか、うん、面白かったなとか、なんか感想とかを考えてるふりしてるかもしれない、分かんない
でもなんか若干その時になったらさ、
うん、
音もちっちゃくなるよね、だからひょっとしても帰るってサインじゃねえぐらいの、
なんかないだろ
だけど、
ね、
まあまあ、う
ん、だからでも幼児はあのエヴァンゲリオン見たんだっけ、
映画の方、
映画っていうか、ね、エヴァンゲリオン見る派だっけ、見ない派だっけ、
あそこ、テレビシリーズは途中まで見て、
途中
はやめたんだけど、
やめたんだ、
あれはだった映画劇場版
ジョーハー
9
見た、
9の今途中まで見て、
何この途中放映終わるやつは
一
時停止して、
一時停止、あのあれで見て、携帯でアマプラで見てるわ、
ああ
プライムビデオで見てるからさ、
ね、
あのそんな時間ないからさ、基本、まあまあ、あのさテレビの前でさ
2時間もいる
時間ないで、もうスマホであれで携帯でこの
ちょこ
時間ある時に見て、だから旧の今
途中
なんだけど、息子にすげえ今日さっきネタバレされて、
あそうなんだ
あいつ見てないのにさ考察なんか YouTube あんなの見てて、
なるほど、ね、
すげえ説明されて、
息子何歳だっけ今、
何歳、小5だから11歳やかな、うん、見たんでしょ、
俺見たわけ、
うん、
まあもう古い話なんだけどさもう何ヶ月も前に見たけど、もうなんていうの、もう世間はもうこんな感じで忘れてるかもしれないけど、まあまあ俺もこのエヴァンゲリオン、この、シーンね、シーンエヴァンゲリオン、うんうんうん、まあずっと追ってたわけだから、
うん、
昔からこのエヴァンゲリオンは、
うんうん、
で米八そばでも俺がやってる、
あ
エヴァンゲリオンそばセット出してるから、
うん
うん、あの8号機の湯ね、あのそばのスープが、
うん、あの
ピンク、
マリちゃんの、
マリちゃん、
マリちゃんめっちゃいい、
マリちゃんだっけ名前、
マリちゃんじゃなかった、あのメガネっ子でしょ、
そうそうそうそう、うん、あの子の、乗ってる8号機のピンクの色をした沖縄そばスープそば出しんだけど、うん、結構評判いいんですよ。
なんみたいね。ツイッターとかでちょろちょろなんか。
そうなんですよ。
なんか流れてくる。
そう、だからエヴァンゲリオンやってる期間はあのこのそば出してるんで、皆さん食べに来てください。まあまあそれもやってるから、まあ、エヴァンゲリオン見に行ったわけですよ。
あ、はい、
まあ、つまりあの経費で見に行くわけね。
まあそうなん
ですか。そうですよ、お店の。
あのこれ経費
の。お店のあの
プロモーション。
プロモーションじゃない、お店のほらこう新しいメニューを考えるために映画見てるわけだから。
そういうことね。
うん。それでまあ見たんだけど。うん、まあ意味わからないね。
うん、あ、そうなんだ。
でもよ、うん、そう、俺もそれで面白くないからだったら別にそうでもなくて、
あ、
なんかよ、あ、そうそう、こんな感じみたいな、
エヴァって
これなんだ、
こうだよねみたいな。
これ嫁と見に行ったわけ、
うん、
嫁はエヴァンゲリオン1個も見たことないわけ。
ああ、そうなん
だ。1個も。でも俺ら休みが一緒だから、だからまあじゃ じゃあ見ようかなみたいな感じで、
うんうんうん、
まあ別にあの途中だけど犬みたいな、
あ、
だいたいですすっ飛ばしてるわけだよ、
まあ、
3部作、3部
この
4部作のうちの3部をもう全部見てないわけだから、いいのってまあまあいいかなみたいな感じで行ったら、まあやっぱ 寝てたよね。
いや寝ちゃうか、
寝ちゃうんだよね。朝寝るよなみたいな。
まあ、とりあえずエヴァンゲリオンはもう俺は基本戦いのシーンが超好きだから。
そうね、あとこのやつロボがかっこいい
って
ね、
ロボっていう
か設定とか優先っていうのがね、
優先
あの無線じゃないです
か、ああ、うん、そうそう、
っていう設定とかさ、
あとか
そう、無線にしたらやっぱりガソリンが切れるみたいなところとかさ、
あ、
なかなか幼児も結構それを初期の頃気に入ってたよ。エヴァンゲリオンが、
うん、
あの優先ケーブル
好きだからね。ケーブル好きだから、ね、ケーブル好きだからさ、
そうそう、ガンダムみたいなほら独立してないところが幼児好きだった
り、そうなんですよ、ね、
まあね、まあ面白かったんだよね、
まあね、
面白かったっす、
うんうんうん、
でもなんかこの考察とか解説とかを見ないと、
うん、
やっぱりなんか素人の俺には分からないっていうかさ、素人って俺もエヴァンゲリオン見てきたけど、うん、やっぱ分からんよな。岡田敏夫の、解説とかを見たんだけど、
うん、
YouTube で、
うんうん、
そうなんだって話ばっかりだったっけ。
あ、
やっぱりこうなんて分かる人に分かるのか、
やっぱそういうのは楽しいんでしょうね、いろんなことさ、
考察がね、
あの想像できるな、
うん、まあまあ、じゃあちょっとそんな感じでいきますけれども、
はい、
じゃあなんか最近あった、今
まんまん
まんまんぼまんまんまんぼっていうのももう多分ダサいと思うけど、まんまん防止等なん措置、なんだっけ、まん延防止等重点措置、
あ、
俺その期間限定の T シャツ売ってるから皆さん買ってください、ね、5月何日かまでにまん延防止等、重点措置の限定 T シャツを幼児がデザインしたこれ、無病息災 T シャツ、あれをちょっと、俺がちょっとアレンジしてさ、文字だけちょっと足した感じだけど、あ、1枚売れてよ、そういえばあれ、それ、
売
れた、そう、前あの500円引きかなんかセールやってたから
、
その時にあの1枚売れました。
あT シャツなんかもグッズもっとな、
もっとよ、なんかどうにかよ、やっぱり
なんかあるよ、
時事ネタだと思う、どうにか、
あ、
時事ネタと変な話、もうちょっと米発想は入れなくてもいいから、自信ネタ
だ、それも俺もちょっと考える、もう、
うん、
とらわれずに、
うん、いいかもしれない、う
んうん、米発想が売ってるってだけでも一個ステータスなんでしょ、
なんかちょっと
QR コードを入れれば、
うん、そうちょっと、まあ、ちょっとあの要するにあのブランドロゴで米発想小さく入れてるぐらいで、うんうんうん、あの全然関係ない自信ネタをでもいいじゃん、
ブランドロゴさえ作っちゃえばいいってことだな。
よし、そうだね、
それ作っちゃえば何やってもいい。
そう、だでもほらあのこの骸骨の A だけにするとかでも、
うんうん、
もしかしたらじゃあこれを縮小してさ、
そうだ、
ただこの骸骨の今ちょっとメインでよく売れてるロンドン支店のこの骸骨の絵と米発想の文字とかこれ全部まとめてこれだけ縮小して、うんうん、どこかワンポイントで入れとくだけで、
うん、
あとは時事ネタ
で、だあのエイプだってそうでしょ、エイプってなんだっけ、
エイプの猿のやつね。
あれも猿のあのデザインだけで結構、
まあそうね、あれをなんかいろんな色にしたりとか、う
ん、まあまあいいや、これはちょっと考える、
そうね、 こんな感じで、まあ、マンボウ期間中なんですけど、
マンボウね、
いややっぱり うちも暇ですよ、うん、今まだ。うちは沖縄そば屋ですけど、沖縄でやってる沖縄そば屋
どうしたもんだもんね。
暇だね。先週まではなかなか良かったんだけど、もうガクッと下がってね今。
うーん、
でそんな中もうトイレ の広げる工事、クラウドファンディングやってたから、
はいはい、
あれで、まあ、全部でもうこうネットのクラウドファンディングで集めた人と、支援してくれた人とかオフラインっていうかさ、
はい、
お店に直接来て、支援してくれた人と合わせて、うんうん、もう30万ぐらい集まったから、
うん、
それで、トイレの工事って150万ぐらいかかってるけど、トイレとあとフロア の改装もしたんで、ちょっと、床の張り替えとか、うん、でもうだいぶ助かりました。だからこの30万っていうのがすごいよ。
30万なんてさ、
すごい。でも集まるって、まあ、一応売り上げ的なものでもあるんだけどね、うんうんうん、おそば売ったりも
あ
った
から、あ、ね、
でも純粋に本当にもうこの名前を残すっていうので、うん、このトイレの中に、
はい、
5000円寄付してくれた人もいるし、3万円もいたし、ね、3万円、
あ、いやい
や、一応ちょっとねその名前の、ポスターをね、うん、
はい、
作ってるわけ。
ポスター
吸着ポスターってやつを作ってて、ほうほう、そこにちょっと皆さんの名前も純不動継承略で入れてて、
はい、
でそれが届くまではちょっと、まあ、トイレ完成とは言えないんだけれども、以上も
あの壁に
貼るわけ、
もも貼るっていう名前を、
うん、
ああいいっす
ね。で、まあ、それ貼ってからの完成だけど、うん、貼って、うん、さらにちょっとだけ言ってたけど、あれなの、
うん、
チップ製トイレにしたいかな。
ああいい、
そうそう、そこにあと何ペイペイとか、au ペイとか、
はい、
あとはメルペイ D 払いの QR コードをこのトイレの中に貼って、
はい、
チップ製トイレですって言えば、シャレが分かってくれる人は1円ぐらい入れるんじゃないかなみたいな。
ああいいじゃないですか、
っていう感じになったら 100% 完成なんで、うん、でも一応トイレはもう用を足せるようになってます。用事も見たでしょ。
用を足せ
る、用を足せる、
用を足せる、
用事、
用は足せる、
ああもう用
は、まあまあ、もう使用はできますっていうね。
用事今日初めて見たでしょ、うちのトイレを。
めっちゃ
どうでした？
なんかトイレだけなんかどっか高級ホテルのなんかホテルのトイレみたいだったよ、ね。
ドアがすごいでしょ。
すごいね。
ドアがね。
なんか開け方が今じゃ分かんなかった、ね。
そう、これちょっといずれアップしますが、こうドアが、ね、すごいんですよ。とにかくめちゃくちゃ広く開いて、
うんうん、
で。車椅子も余裕で入れるし、何だったら入ろうと思えば10人ぐらいトイレの中に入れます。
パーティーできる、
パーティーできますぐらいのもんなんで、
いいっす
よ。いや本当に皆さん聞いてるリスナーの方でも、クラウドファンディングこのトイレのやつ、
うん、
協力してくれた方もいらっしゃいますので、うん、本当にありがとうございました、うん、また感染した時には、報告しますので、よろしくお願いします。
でも名前が載るってちょっと嬉しいかもね。
そうそうそうそう、
意外と嬉しいよね。
そうだから、でもそのポスターのなんか質によるっていうかさ、ただの紙じゃないんだけど、なんか書目名と嫌だからさ、一応、うん、まあ分かんない、
まあまあ、
届いたら、
まあ、いいんだよ、
そういうのをまあ見せたいと思います、うん、そんな感じかな、
はい、
あとね、なんかいろいろメモしてんだけど、こういう話を、
うん、
もう古い話なんだけど、
うん、
福原愛ちゃんが
不倫
報道だった
ん
ですか。どう思いました
ね。何も感じなかったな。
何も感じなかった。
どっちが愛ちゃんがちょっと
愛ちゃんが不倫みたいな感じで最初言われて、でもなんか後々はこのその台湾人かな、その旦那さん
台湾人か
な、卓球界のスーパースターみたいな感じらしいけど、なんかそっちのなんかパワハラとかモラハラみたいなのが
あ
って、夫婦関係がうまくいってないんじゃないかなみたいなことがあったんだけど、
うんうん、
やっぱりよ、もうなんていうの、不倫ぐらいでって思わないと、
うん、
って思うわけ、
うん
うん、なんて言えばいいんだろうね。だって絶対にだよ、
うん、
みんなやってるって、うん、みんなじゃないよ、まあ、みんなじゃない。でもさ、俺は一つ思うんだけどよ、
うん、
このエロビデオとかもさ、
うん、
俺あれもう不純だと思う本当は、
うんうんうん、そのくくりに そういうノリで行ったらねってことでしょ。
変な話あれは大丈夫よって言ってる人は、うん、頭おかしいと思う。なんて言えばいいんだろうね、それは要するに愛する妻とは別だからみたいな、
うん、
それナオミの人間にもそう思えるじゃん、
うんうん、
普通は、うん、で、映像になったら許されるのかがさっぱりわからないんだけど、うんうん、なんか最近テレビで見たらアメリカとか西アメリカとかでは、
うん、
エロビデオを見てるのもやっぱりこう離婚の理由になるんだってね。
そう、
それも頭おかしいと思うんだけど俺はそんなぐらい見せてあげると思うんだけど、でもそれは OK で不倫ダメっていうのは俺やっぱちょっと変だと思うんだけど、どう思う？
まあ変とか変じゃないとかっていうかよくわかんないけど、うん、でもだ正直愛ちゃんの報道とか、
うん、
不倫の報道、
うん、
正直、マジでどうでもいいとか
思
った
。そうそう、うん、俺もどうでもいいっちゃどうでもいいわけ。あれはかわいそうだけど愛ちゃんが、そうそうそうそう、俺は愛ちゃんがかわいそうとっても、
だから
そんな別にね、
なんかまだやんや言うんだみたいな、
まあ、愛ちゃんの場合はほらもう国民的だから国民的妹みたいな感じがあるんだ。
あ、
みんなが長いこと見てきたから、
ほうほうほう、
でそれで不倫だってこう報道されたから、そんな愛ちゃんがみたいな感じでみんながっかりしたんだろうけど、あ、まあ、そうじゃんわけ。だって女の人だってさ、まあ、エロビは見るわけじゃ ん見てるはずだし、
そ
なんかいかわしいことは一緒にしてることもあると思うんだけど、それが許されるっていうのは俺はやっぱおかしいと思う、まあ、とか同列に見るべきなんじゃない、この
だからさ、ある意味さ、この不倫とかをでやんや言ったりする人ってなんかちょっと不潔かなって感じですよ、逆
あ、そう、
なんかそういう秘め事じゃん、そういうさ、ジョージってことはさ、
事情
ジョージこれ要は秘め事でじゃんね。でそれをさ、やんやさらしてさ、やんややんや言うのってさ、なん
だろ
う、
まあね、
ちょっとそっちの方がなんか下品な気がしてさ、いいじゃん別にでは、
そうね、だから
僕は思いました。
だから前ちょっとこういろいろ話したのが、エホバの証人がなんかオナニー禁止とかいろいろなんかあったじゃん、
うん、
であれがあれの方がいいって言ってるわけじゃないよ全然、
うん、
そんなことではなくて、別に俺の中では、エロビデオを見て、
うん、
自分でこう、欲求を解消するのは OK なんですよ、
うんうん、
OK なんだ、
うんうん、
で浮気をして女性と、
うん、
別の女性、妻とは別の女性と関係を持つのは、うん、俺 OK かっていうと、
うん、
俺は社会的なこの世間体を考えたら OK じゃないと思うわけ、
うん、
でも、うん、同じことじゃないかなと思うわけ。
ああ、こう並べたら
って、ね、並べたらだって大きくなる、違う女性を見て興奮しちゃうわけでしょ、う
ん、分かる、
どっちも、うん、
どっちも
そう、触れたら犯罪って、犯罪っていうかこの不倫になるっていうのが、
うん、
ちょっと分からないってことなの、意味は分かる、そう思うことは分かるんだけど、本当にそうかと、
うん、
だから要するに人間っていうのは、
うん、
で誰とでもできるようになってるわけよ、
うん、そうだね、
この気になった人とか、例えば、うんうん、好きなアーティストとかに誘われたりとか、うんうん、もしもあったとしたら、
うん、
絶対に行くわけですよ、
うん、
であと、例えばですよ、
うん、
前もどっかで言ったかもしれないけど、夫婦で、
うん、
結婚したでしょ、夫婦愛し合ってる、
うん、
でも旦那さんが例えば亡くなってしまったと、
うん、
死に別れてしまった、
うん、
その後奥さんは再婚したと、
うん、
他の人と、
うん、
新しく一緒に生きていく人が見つかって、
うん、
再婚したと、
うん、
その時に過去の人のことを、うん、嫌いになってるか、要するになんていうの、大事に思ってないかってそうじゃないじゃん、
うん、
大事に思うことができてるでしょ両方とも、
うんうんうん、
新しく旦那さんになった人と、
うんうんうん、
前一緒に暮らしてたけれども亡くなってしまった人、
うんうん、
亡くなってしまったから、
うん、
一緒にな愛せるっていうことではないわけ絶対、
うんうん、
同時に生きててもよ、うん、絶対一緒に愛せると思う、
うん
う
ん、
だからそれをみんな不潔だと思うわけじゃん、うん、なんていうか、
うん、かる
よ、なんか
不快に思ってるから、
不快に
思うわけじゃん、こうやんや言うんでしょ、うん、
そういう人たちはやっぱりちょっとこう考えが足りないんじゃないかなと思うんだよ、
うん、
かしらけど、
もあるし、
うん、
え、もし自分だったらって一瞬でも考えないのかな、
ね、そう
っていうのは思うよね。
だってそのじゃ福原愛ちゃんがね、うん、もし俺に迫ってきたらどうすると。
そうそうそうそう、
俺は行きます
だから少なからずさ、あのそういう経験というか欲望って誰しもあるわけじゃんね。既婚者だとしても
あるあるある、
まあ、他の魅力的な女性を見てさ、まあ、興奮しちゃって、まあね、欲情して、うん、しちゃった時にタイミングよくその相手の女性がさに誘われちゃった、
うん、
でねワンナイトっていうさ、うん、そういうこともしかしたらあるかもって。エロビデオ借りてるやつはね絶対一回もう毎日ぐらい思ってると思うんだよ
ねエロビデオのシチュエーションね。
そうそうそうそう、
分からないってことで、じゃあ飛ばしてるってことが早く
いや、やんや言う人はあのどういうあれなのかなみたいな、この心持ちなの
さっぱり分かんない。例えば、自分に自信がないのかもしれない、その人たちには。
ああ
っていうことが一つあると思うわけ、うんうん、どうせ自分は、
そういうことは起こらない、
そういうことは起こらないと、うん、でもそんなことはないわけ。
ないんだよ
絶対ない、うん、だってそう、ちゃんと大事な人は絶対見つかるわけ、うん、
見つかる。
絶対って言ったら言い方悪いけど、見つかるかのタイミング可能性っていうのはあるわけですよ、うん、人生こんな長いんだから。そこは別にただこう自分で言ってないとかね、
うんうん、
そういう努力をしてないとかそういうことだと思う、
うん、
そういう努力をし俺もしたからね。みんなだって女性と付き合うための努力っていうのはするべきじゃん、
うん、する、ね、絶対する。
そういうかっこよくなるとか、うん、何か、ね、清潔にするとか、うん、そういうのはやるべきじゃん、
うん、
そういう諦めてしまっている人たちっていうかさ、
うん、
なんかあんまりこうそうじゃない、そういうことじゃない、うん、そういう人たちがなんかやんや言ってるんだよ、もしかしたら。
分からんかもしれないな。
って思ったらもう本当に
だから、まあ多分こういう感じはこういう世の中でもなかなか変わんないと思うわけ、
うんうん、
だからどうやって突破口というかさ、うん、新しい風を吹かすかっていったらやっぱさ、それ報道されたさ、
うん、
本人のいや開始だよね、
開始。
こう何をさその時もし記者会見なんか開くようだったら、うん、そこでなんか面白いことをさなんつうのこの
不倫は文化ですからって。
まあまあまあまあ、それがそういう、
それ一打順位
でもさ、でも結果良かったじゃん。
良かった
良かったか分かんない。だその開始次第じゃん。もうこっからはさ、
じゃあサンコンさんどうするんだよ。サンコンさんはって、
えどういうこと。
サンコン、サンコン、
サンコンさん、
サンコン5人ぐらい、
あれ、あああああれは、
まあ、国
があるあれでしょ
とかね、
まあ、どう
そんなダメだろうな。
なんかね、すんませんとかさ、こう開き直るのもありだしさ。
どうなんでしょうね、うん、
まあまあ、まあそれはしょうがない。
まあ無理なんだろうね、俺たちの時代には。
まあ確かにな、
無理なのかもしれない。俺はでも俺はどうにかして賛否して
るからずっとそれは
どうにか、
いや
どうにかして無理なんだろうな、それは。
まあね
まあ、生まれる時代間違ったのかな、これ。
あ
と100年ぐらいじゃない。
国、
えそいつらも多分よ、こういうそういう人たちも、うん、一夫多妻制、多夫多妻制とかさ、うん、一妻多夫制みたいな人たちももうあと何十年かしたらこのマイノリティとしてこの LGBT の中に含まれて、
うん、俺は
声を上げる人が出てくると思う。
な、一夫多妻制とか全然全く否定しないけど、
うん、
俺は前もうずっと言ってるけど面倒くせえっていうもうこの
隠さないよ。だから俺は仲良くなるんだよ。
だからそれも面倒くせえって俺は思っちゃうだよ。もう一人で十分ですよっていう、この なんていうの。だってさ、だから増えれば増えるほどさ人間関係じゃん、夫婦に関しても。だから初めの 1,2 回とかいいかもしれないけど、これは何年も続くとなって、うん、あもう超めんどくせえなって俺は思っちゃうタイプだけど、ね、
う
ん、何人もとうまいことをやんなきゃいけないのかなと思っちゃうんだよね。僕は
最初の段階で結婚3人までしていいよっていうのがもしあったとしたら、うん、女性も含む、女性がもう男と3人と結婚していいとか、
いや
もしあったら、
うん、家庭が3つになるってことでしょ。
いや、金は一つよ。
いや、生まれてる、生まれる、生まれるでしょ、そういう行為するから。
あ、子供が、うん、みんなで育てるんです。
だから一歩叩いてそういうことでしょ。あの第二回も子供が生まれて、そうそうそうそう、あ、もうもうもうもうもうめんどくせえ、もう
俺も分からんけど本当にその条件だったら嫌かもしれない、うん、分からんだから、まあ、単純に、うん、まあ要するにハーレムがやっぱ男子の夢なんですよ。
あれでしょ、バックトゥーザーフューチャーでいうビフ的な、
ビフもそうだった、
ビフ的な言葉でした。
まあ無理だな、いや、もう俺らがあと100年後かな、100年後の未来見てみたいな、ね、どうなってるか。まあそんな感じで、はい、終わらせていただきます。
はい、
ではこの番組は小瀬の耳汚しという番組でございます。送っていただいて、そちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします。
はい、
幼児の告知、ほらなんかほら、
あ、
のね、
あの、どういう告知、沖縄
もう本格的にこう絵のさ、
あ、そうそう、
ギャラ絵画を描く、そうですね、絵画の活動を始めて、幼児君は、まあ、
友人のというかね、うん、の、美容室を経営している、うるま市でね、うん、やってる
フゼラフっていう美容室ね、
そうそうそう、そこの美容室、
沖縄県うるま市、
はいはい、
俺もまあそこでもう、2週間に1回髪切りに
行ってそこの美容室がもう、うん、あの全面改装してさ、うん、アートギャラリーやるんだって言い出してさ、
うん、
でなんか俺もさ、たまたまなんだけど、そのギャラリーやる、うん、あの、その友達がギャラリーやりたいっていうタイミングでさ、やる前に一回電話してさ、
うん、
あ、なんか絵を頼まれてた、飾りたいっつって、
あ、そのフジラフのオーナーにね、
そうそうそう、うん、で、あ、買うからって言われてたんだけど、うん、まあ絵完成して、うん、でもなんか売るっつうのもなんかちょっと嫌だなと思って、
友達らしいって感じ、
まあそれもあるんだけど、うん、それよかはもう何個でも飾れるようにしてくんないかなって、うん、作った分だけど、うん、っていう提案で、うん、買うとかじゃなくて、お店に何枚でも飾ってくんねーみたいな、
うんうん、
で交渉 しようと思って電話したら、
うんうん、
あ、ちょうど来年、それが去年暮れの話、うんうん、ちょうど来年からギャラリーお店改正してギャラリーにしたいんだよねみたいな、うん、
散髪しながら美容室でとして営業しながら絵も飾り
だから、お店も工事するって、
うんうんうん、
マジでちょっとガンガン描くよっつって、
うんうんうん、
まあ、書いて工事も2月に終わって、
うん、
で、まあ、4月から、うん、ギャラリーとしてってことでも、もう引くほど置いてるから、
ね、幼児の絵が引くほどだ
引くほどだ、ね、あんな人生でさ、あんないっぱい飾った経験なくてさ、
いや、すごいね、あれね、うん、しかもじゃあなんとかボードっつの、
あ、そうそうそう、
あれ絵の説明とかさ、
説明のボード
書いてあった、あれもうあったらめっちゃある、
だから映えるわあれもう、もう美容室、あ、美容室美術館じゃん、
美術館みたいな感じで、あれ映えるね、あれね、
やばいっす、
あれちょっと俺もテンション上がったぜ。で、あの絵のあれは言っていいの、うん、ジャケットになった話とかは、
ジャケット、あ、全然もうリリースされて
た、ほら、もうセメントっていう、日本を代表するヘビーメタバンドね、うん、めちゃくちゃヘビーメタバンドのセメントっていうバンドの復活 CD っていうの、どう言えばいいのかね、まあ、最近の、まあ、何十年ぶりかに出したアルバム
みたいな、そうだ、あ、シングルね、
シングルか、
デジタル配信のシングル、うん、
それのジャケット
になりました、
が幼児の絵なんですよね、うん、
その原画がこの
原画がそこで見れると、この
美容室フザレフにありますんで、迫力満点なんで、
迫力満点、
ちょっと見てください、まあ、沖縄ね、来た際、
ね、まあ、俺らのツイッターとかね、
あ、
もし見たらちょっと見れるはずなんで、
あるんで、
ツイッター小田の耳汚しで検索して、なんか俺のツイッターとか、そしたら幼児の、あれも見れるはずなんで、ちょっと見てもら
う、ツイッターもやってるから、はい、
ぜひそんな感じで、
はい、
お願いします。じゃあまたいずれ、
はい、またいずれ、
はい、
ちょっと小座の耳汚し。